ラジオで
まちづくり。
みなさんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してまちまちが始まりました。この番組は府中市で活動している団体の方や個人の方をお招きして活動の魅力や楽しさをお伝えしようという番組です。この放送を聞いて活動に参加したり人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日の放送はゴーヤンがお届けします。はい、それでは今日は2人のゲストにお越しいただいています。黒田久志さんと白藤誠樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそラジマチに。
こんにちは。健康管理士カルナの会の代表幹事をしております。黒田久志と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。白藤誠樹と申します。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。それではお話を伺っていきましょう。早速ですが、健康管理士っていう資格があるんですね。
はい、健康管理士の資格は日本成人病予防協会の試算する民間資格です。食やストレス、運動など日々の習慣の積み重ねからくる生活習慣病を予防して、健康管理と健康増進を深めるために正しい知識を身につけていこうという、そのことを広げていく資格です。
そうなんですか。ここのところの健康ブームと長引くコロナ禍の影響でとっても情報が溢れていて迷うことが多いんですよね。
健康は本人だけでなくて、周りの人たちに与える影響もとても大きいです。正しい知識を知って、日常生活の中でちょっと気をつければ元気に過ごしたり不安感じることも少なくなるのではないかというふうに思います。
はい、私も実は健康オタクなのですぐに飛びつく方なんですが、なかなか長続きしなくて。
一人では続かなくても誰かと一緒に行えばそれがずっと続いていきますよね。
そうですよね、はい、
私たちカルナの会ではもっともっと地域の中に溶け込もうと、そして情報交換をして健康予防を啓発しております。令和3年度ではですね、はい、府中市市民活動応援助成金エールをいただいております、
はい、
そして今のテーマは100年ライフ今生きる、
おお、なるほど。
こういうテーマで講習会をやったりリーダー育成の研修をやったりしております、
はい、
物あるいは情報、はい、そして人材、
はい、
さらには人と人とをつなげる場所づくりを目指して現在活動しております。
なるほど、100年ですか。私にとってもだんだん遠い未来ではなくなってるんですよね。
平均寿命を伸びている中で、はい、いくつになっても健康でいられることを望むならまずは健康予防からです。
はい、
ところでフレイルという言葉はご存知ですか？
いえ、フレイルですか、あんまり聞いたことないんですけど。
フレイルというのは日本語で言えば衰弱、虚弱、脆弱のことを言います。わ、はい、かりやすく言うと、はい、加齢によって心身の老いた状態のことを言います。早くから対策を行えば元の健康な状態に戻ることができるので、早い段階から健康に目を向けていただきたいです。
そうなんですよね。年を重ねていくと体力的にも精神的にも変化が見られますよね。もう本当に実感しています。
フレイル予防するには3つの柱があるんですね、
はい、
栄養、運動、そして社会参加、
はい、
これを積極的に工夫して取り組んでもらうように私たちは努力しております、
はい、
ちょっとした知識があれば健康にもそして楽しく過ごせる毎日を送ることができます、
はい、
情報交換の場で仲間づくりを通していただくたくさんの人と関わり合えばこの健康予防によってフレイル予防も達成できます。
はい、あ、そうなんですか。すごいいいですね。素敵な考え方。はい、
先日朝の連続テレビ小説おかえりモネでですね、
はい、
気象予報士というのは未来への投資というセリフがありました。
ありました
そうですね、はい、そしたら私たちが活動しているこの健康予防でもフレイル予防もですね未来への投資ということにつながっていくかなと、
あ、素晴らしい、
いうことで私たちも積極的に啓発しております。
あ、 そうなんですか。なんか先行き明るくなるようなそんな素敵なお話ありがとうございます。あとそれではこの辺で一息入れたいと思います。それでは黒田さんからおすすめの一曲を紹介いただけますか。
ぜひ皆さん聞いてください。
はい、
私たちは今の活動で100年ライフ今生きるという歌を作りました。
はい、
神戸を中心に活躍しているライクライフというボーカルのまこさんに作ってもらいました。
はい、
人生後半でもですね、目標を持って、そして恋心を持って希望を持つということも続けてほしいということで、
はい、
上を向いて歩こうよという昔の歌を少しこうリバイバルさせたような、はい、とっても楽しい歌になっておりますので、ぜひ皆さん聴いてください。
はい、それではよろしくお願いします。
しまいたい、そんなことはたくさんある。忘れたくないことは忘れてしまうのにな。それならもっとたくさんの楽しいことを始めよう。いらないものは手放して新しい夢を。
で見たくなるような素敵な曲ですね。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
は
い、
それではもう少しお話を伺っていきましょう。まずお二人が健康管理に注目されたきっかけはどういったことなんですか。
はい、私はもともと健康には全然関心がありませんでした。
はい、
本当に油断した生活を送ってひどい時間だったと思います。
そうなんですか。
ところが40を過ぎて、糖尿病になってしまいまして、
はい、
そこで初めて自分自身の健康ということに対して目を向けるようになりました。
はい、
そこから今に至るまで自分自身の生活習慣を見直しながらこの糖尿病から解放されたいと思って過ごしてまいりました。
あ、なるほど。自分のご自身の体験からっていうことなんですね。
はい
はい、それでは、具体的にどんな活動をされてるんですか。
そうですね、今年は先ほど説明したようにエールの助成金を頂戴して通いの場作りプロジェクトというものを始めております。
はい、
1年間かけておりますけれども、7月にスタートアップ研修、スタートアップの講演会をやりました。
はい、
そして今並びに9月までこのリーダー研修というものを5回やっております。
はい、
でさらには10月11月には実際の通いの場のプロトタイプ、通いの場に近い形でこのプラッツの会議室を使って開催しようとしております。
あ、実践ということですね。
そうですね、ぜひリスナーの方に来ていただきたいなと思っております。
あ、そうですか。なんかホームページに拝見すると研修会の様子も紹介されていますが、座学でだけでなくストレッチをしたり楽しそうですよね。
そうですね、このようにコロナ禍ではですね、やはり実際の場になかなか来づらいという方の向けてですね、やはりウェブ上でビデオを撮ったりしたものを公開したり、あるいは実際研修の場のレポートを書いてですね、はい、皆さんにお伝えしようとしております。
ああ、そうですか。ね、通いの場で学んだ人がつながってそれを伝えてさらに広がっていくんですね。
そうですね、
一人でも多くの人が健康に気づくと世の中変わっていくような気がします。それでは例えば今ラジオの前のリスナーさんと一緒にできるような簡単な体操ってありますか。
もう一つちょっとごめんなさい、はい、一つだけ追加させてください。この11月にはこの通いの場を開けますけれども、この時にぜひ皆さんに来ていただくということでホームページに紹介しますので、ぜひアクセスしていただきたいなと思います。
あ、分かりました。はい、ありがとうございます。
では口の体操というものをちょっと紹介したいと思います。
はい、体操ですね。はい、お願いします。
口の衰えは心身機能の低下につながっていきます。
はい、
したがって毎日続けていただくことが大事なものですから、簡単につなげていきたいと思います。
はい、
食べる機能が下がればこれも飲み込む力も衰え、さらに やはり肺炎になる確率が非常に高まるということで皆さんに言われております。
はい、
一つのこの体操はパタカラといったこの4つの文字を7回ずつこう開けるわけですね。
はい、
それでそれを3回言って、やってみます。
はい、
でちょっと簡単にやりますんで皆さん真似てください。
はい、
パタカラパッパッパッパッタッタッタッタカカカカラララララパタカラ。これを3回繰り返します。
あ、そうなんですか。なんかちょっと恥ずかしい気もしますけど、はい、あまり使わない筋肉使って口元がほぐれたような気がします。こういう体操いっぱい紹介してもらって健康になるための講演会100年ライフ今生きるの通いの場に参加したいと思ったらどうしたらいいでしょうか。
フラッツの登録団体のホームページがございます。
はい、
そこにカルナの会というページがありますのでそこにアクセスしてください。
はい、はい、わかりました。ありがとうございます。それではそろそろお時間となりました。今日は健康管理士カルナの会の黒田さんと白藤さんをお招きしていくつになっても元気で過ごすため日々の健康管理の大切さを教えていただきました。黒田さん、白藤さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジマチのご意見やご感想、またはこの人に出てほしい、出演してみたいなど、お気軽にラジオ府中でお寄せください。それでは本日のラジマチはこの辺で、また来週の月曜日にお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、この後は地域を明るくするリハビリテーション専門職の会さんの時間です。続きお聞きください。
皆さんこんにちは。地域を明るくするリハビリテーション専門職の会です。これから2分間は私たちの活動紹介をさせていただきます。9月の担当は特別養護老人ホーム府中若松園で作業療法士をしている久尾です。よろしくお願いします。今月は病院や施設で作業療法士が具体的にどんな取り組みをしているのか、私の経験を踏まえご紹介します。以前私は脳卒中で手足が不自由になった高齢男性を担当しました。私はこの方のリハビリ意欲を引き出せず、練習がうまく進みませんでした。それでも孫が面会に来た時にはとてもいい表情でした。ああこれだと思いました。お孫さんにプレゼントをしませんかと私から提案すると、しぶしぶ同意し川細工でコースター作りを行いました。麻痺した手でしっかり道具を支え、足や体が安定するように高めの椅子に座って行いました。また普段怒りっぽい方が黙々と集中して取り組んでいました。この活動をきっかけに歩く練習や身の回りのことにも前向きに練習してくれるようになりました。作業療法士は苦手な部分だけでなく、好きな部分にも目を向け、その人らしさを支援していく仕事です。府中若松園では、自分が好きなコーヒーを自分で入れる、詩吟の経験があればみんなの前で披露するといったように、今までの習慣をリハビリの一環として行っています。さて今週の話は以上となります。10月の担当は動画編集担当の小菅さんです。楽しみにしていてください。それではまた来週月曜日にお会いしましょう。さようなら。